本日はここに2016年度の最後の主の日を迎えました。昨年のちょうどこの時に2016年度の聖句を教会総会でみんなで選びました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。この御言葉を2016年度の聖句として共に掲げ、心に覚えて歩んでまいりました。今一年の歩み、一巡りを締めくくるにあたり、この喜びと祈りと感謝の中になかなか歩むことができない、その後悔や悔いをある意味ではたくさん抱えながら、しかしそれでも一年を守られてここにあることをまず感謝していきたいと思うのです。そして思いを新たにして今日の御言葉に聞き、そして新しい年度へと迎えたいと思います。今日の聖書の箇所はマタイによる福音書の先週に続く箇所となっております。そして時系列でもちょうど6日の後とあるように、1週間ほど前に主イエスはペトロにサタン引き下がれ、そう言われた大変激しい重い箇所でありました。その前のところでペトロが主に対して、あなたはメシア、生ける神の子です、といわば言葉の上では完璧な申し分のない信仰の告白をした直後に、サタン引き下がれと言われている場面でありました。あなたはメシア、生ける神の子ですというこの信仰告白がいかに申し分のないものであるか、それは主イエスがその告白に対し、もともとはシモンという名前であったところをペトロ、岩という意味の名前を与えてやり、そしてこの岩の上に私の教会を建てると主イエスは仰せになりました。さらには私はあなたに天の国の鍵を授けるとまで言われていたわけであります。この完璧な、申し分のないとも言える信仰の告白は、実はペトロの個人的な信仰の厚さや深さによるものではなくて、ただただ天の父なる神によるものであるのだと主イエスは冒頭に言っておられました。ですからシモンという名前がペトロという名前に変わり、その上に教会を建て彼に天国の鍵を授けるというのも、ペトロ個人の能力や力を指して言っているのでは決してなくて、彼が告白したその告白そのもの、そこにそれらの意味がかかっているということが分かってくるわけです。ただ天の父なる神によるものである、それが主イエスの受難と復活の予告に対するこの後のペトロの反応においてさらにはっきりと、いわば露呈してくるわけです。主イエスが多くの苦しみを受けて最後には殺され、そして三日目によみがえることになっている、この受難と復活の予告をしたことに対し、ペトロは主よ、とんでもないことです、 そんなことがあってはなりません。そのように諌めたわけです。この瞬間、主はまさに雷を落とすごとくに、サタン引き下がれと言われます。ペトロは主のためを思い、よかれと思って言ったはずのことでありましたが、それがいかに的外れであったか、はっきりと思い知らされるわけです。主イエスキリストが神の子、メシアである、とつい先ほど告白したその言葉の内容そのものと、その神の子である主イエスが、苦しみを受けて殺され、三日目に復活するということが、ペトロの中で結びついていかないわけです。あなたはメシア、神の子ですという、この中身が、苦しんで殺され蘇ることになるということとが、つながっていかない。ペトロは、自分の発言が、サタンとまで呼ばれるほど、とんでもない間違いであることに気がつかされ、戸惑い、そして落ち込んだでありましょう。まるで平手打ちを食らうような衝撃であります。その後、主イエスが己が十字架を背負って我に従えと教えて言われた言葉も、おそらく十分に受け止めることさえできなかったのではないかと思います。そのようなペトロを、ヤコブとヨハネをさらに加えて伴い、高い山に登られたというのです。ペトロとヤコブとヨハネ、この三人は、今日のこの箇所で主イエスの栄光に輝くその姿を見ると同時に、この後十字架に主がかけられる直前、ゲッセマネの園で、主がもだえ苦しみ祈っていく、そういう姿を見るのもこの三人であります。今日の顔が太陽のように光り輝き、天から神の子としての宣言を受ける主イエスと、血の滴りのような汗を流し、もだえ苦しみながら祈る主イエスとの、やはりこの二つの主の姿、両方を見る三人なのです。彼らは主イエスが、誠の神の御子であると同時に、誠の人として苦しまれたことの、いわば証人でありました。主イエス・キリストが、ただの人、特別に優れた偉い人ではなくて、誠の神にして、誠の人であるという、この、救い主としての最も大切なポイントを直に見て証言する証人となったのが、いわばこの三人であったと言ってよいでしょう。高い山の上で、今日の聖書の言葉は、この三人の目の前で主の姿が変わったとあるんです。まるでこの三人に見せるためであるようです。主の顔が太陽のように輝く。太陽をまともに私たち見ることなど眩しくてとてもできません。そのように主イエスの顔が輝いていった。そして服は光のように白くなっていく。この後、天からの宣言にある神の御子としての本質が、そのように弟子たちに 分かるように表されたわけです。主イエスが神の子であることを、弟子たちが一番分かるように示そうとしたわけです。旧約の昔から、天地万物の作り主にして全能なる神様と、罪にまみれたこの地上に生きる人間とは、あまりにかけ離れた次元にありました。この天にある神様の本質は、ただ全能であるというだけではなくて、全く清い聖なる方であるということでありました。それが別な言い方をすれば、全く正しい義なる方であるとも言えるのです。聖書の中で神の義と言われて出てくる内容は、この天にある神の本質を表しています。ですから、万が一、その神様が地上の罪深い人間にまともにご自身を表そうものならば、その清さ、その聖なる、義なる神の前に、罪にまみれた人はたちまち打ち滅ぼされ裁かれて死んでしまうということになるわけです。旧約聖書の中で、神様に出会った人たちは、皆自分はああもう死んでしまうと思って、そのように口にしたりしています。神との出会い、神と面と向き合ってしまうということは、実は人間にとっては、自分自身の罪深さと醜さと、滅びゆくべきものでしかないのだということを知らされる恐ろしい出来事であったのです。ペトロはそのような事態に招き入れられながら、そこにモーセとエリアも現れ、主イエスと語り合うのを目にし聞くのです。この同じ内容の並行記事が聖書にありますが、ルカによる福音書のところには、はっきりとそこで語られていたエリアとモーセとイエス様がですね、語っていた内容というものが、この後エルサレムで成就しようとしているイエスの最後について語り合っていたとあるのです。旧約聖書の律法を代表するモーセ、預言を代表するエリアとが、主イエスの最後について、いわば十字架について語り合っていく。それはこの分厚い旧約聖書、その歴史全体が、あたかもこの十字架を目指し、十字架を指さしていることを表しています。その対話、その語り合い、実はペトロはそれを最後まで黙って聞いていることができずに、またしてもしゃしゃり出て口を挟んでしまうのです。つい一週間前にシュエスが受難と復活の予告をした時にも、彼はいわばまさにしゃしゃり出て、そしてとんでもないことです言って引き下がれと言われたばかりです。我の後ろに下がれと言われたばかりでした。しかしここでも彼は黙っておれなかった。口を挟んでしまうのです。ここでも再び引き下がれと言われかねない事態であります。ペトロにはまだ分かっていない。でも彼は必死で言うんです。この栄光に、神の栄光に触れることができた幸いに感謝しながら、 自分なりにできる精一杯のことを考えて考えて提案するわけです。三つの小屋を建てましょう。一つはモーセのために、もう一つはエリアのために、そしてもう一つは主のために。ここでペトロは引き下がれとは言われませんでした。しかしよく今日の箇所の状況を見ていきますと、まだペトロがそう話しているうちに、まだペトロはその先を喋ろうとしているような、そんな途上にある中で、今度はそのペトロを遮るようにして神の言葉が響いてくるわけです。主イエスたちの対話を遮ったペトロ、喋り始めていったペトロ、その彼の言葉を今度は止めるかのごとくに遮る神の声がそこに響いてくる。ここ数回ペトロのことが集中して出てきており、彼の無理解が悲しいほどにあらわになり、人間的にはかわいそうにさえなることであります。しかしです、彼は愛されているのです。どんなに無理解であって、またまたしゃしゃり出てきて、よく分かってないで喋ってしまうような、そしてサタンとまで叱責されてしまってもですね、それでも見限られることなく、お前についていてくださるお方はこういうお方なんだ、そう教えてもらえるのですから、ペトロは深く愛されています。彼の言葉を遮るように響いてきた言葉、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。ペトロの言葉を遮るように光り輝く雲が彼らを覆い、聞こえてきた言葉、これは主イエスがあの公の活動を始められるときに、洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになったとき、やはり天から響いてきた言葉と同じであります。これは私の子だ、神の御子であると神自らが宣言される、この言葉の前についに決定的にペトロたちは打ちのめされ、ひれ伏していくわけです。つい一週間前にサタンと言われて、何にも分かってない自分に気づかされたばかりでありますが、またしてもと言うべきか、やはりどこまでも分からない人間の悲しさとでも言うべきでしょうか、ただただ恐れをおののいてひれ伏すしかなくなっていった。もはや一言たりとも言えたものではない、もう終わりだ、己が汚れのゆえに死ぬしかない、ひれ伏して非常に恐れたとありますのは、そのようなとてつもない恐怖に打ちのめされたありさまであると言ってよいと思います。今日のこの御言葉、この場面を私たちは前にしながら、自分自身にそれをもう一度引き戻し振り返って考えていく中で、私たちの人生の中でこのような経験をすることは滅多にあるものではありません。これは縁のないことだ、ペトロたちだけの特殊であり特別な別格の経験であるのだと言ってしまうことで実は終わりません。私たちの人生の中で顔を上げることのできないほどに打ちのめされる経験、しかもそれは周りからいわば叩かれて潰されるのではなくて、自分自身の内側にある愚かさや罪深さや汚れのゆえに顔をもう伏せていくしかないような、顔を上げることができないような、 そういう事態。新約聖書に多くの手紙を残した使徒パウロは、それをロマ書の7章で次のように言っています。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうか。パウロという人は、自分自身をごまかすことのできない、あまりにもまっすぐな人のようです。とことん突き詰めていってしまう。しかしどうでしょうか。私たちは自分のそういう、パウロが言うところの、罪の法則に虜となっているということに、いろんな出来事を通して気づかされていきながら、それをうやむやにしていっていく。まっすぐに向き合わないで、かわしていく。そういう術を心得ています。そして、なんとかそこに向き合わないで、過ごしていこうとしてしまう。しかし神様の不思議な導きの中で、かわして、うまくかわし続けていってるつもりでありながら、ある時に、かわしようがない自分自身のその罪の法則にとらわれている自分に向き合わざるを得なくなり、そして、倒れ伏し、顔を伏すしかなくなっていく。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうか。私はなんと惨めな人間なのでしょう。この言葉を自分の言葉としてつぶやかざるを得なくなるときに、今日のペトロの姿と全く同じとは言えませんが、神の御前に砕かれ、恐れおののいて顔を上げることができずにひれ伏さざるを得ないという意味において、同じところに立つようにせられてきているのではないでしょうか。それは一人一人の、とても魂の奥深いところで起こることであり、他人には伺い知ることができないものであります。しかし、神の御前においてそれはあらわであり、そしてそのことに気づかされるならば、私たちは素直にひれ伏すものでありたい。今日の御言葉を通して、私たちがこの礼拝という時と場において神の御前に立つ恐れとおののきを抱いて顔を伏せざるを得ないならば、私たちはまさにここに倒れ伏しているペトロと同じ自分を見出すものであります。このペトロたちに主は近づいて手を触れられるというのです。何でもないような描写に見えるかもしれませんが、決してそうではありません。恐れおののきひれ伏す弟子たちに、もう顔を上げることもできないでいる弟子たちに、主イエスが自ら近づいていかれる、歩み寄っていかれる。そしてすぐ傍らまで来て、その手で触られるというのです。この触れるという行為は、前にもお話ししたマタイでは8章のところから、 具体的な最初の癒しの出来事が記されていますが、その前にも実は大勢の人を癒したという記述はあるんですけども、具体的な癒しの記事としては8章が最初なんです。そこを見るとですね、重い皮膚病の人を癒されるんです。その時に主イエスは手を差し伸べてその人に触れて癒されたとあるんです。誰もが近寄ることさえ恐れ忌み嫌うこの重い皮膚病の人々に、主イエスは手を差し伸べて触れて癒していく。ここでひれ伏す弟子たちに近寄り、その手を触れられていくのも、その重い皮膚病に手を伸ばして癒される主イエスのその手とが重なっていくのであります。主がペトロを、ヤコブ、ヨハネを許し受け入れ癒していく。倒れ伏すしかないものをそうやって起き上がらせていく。さあ起きなさい、恐れることはない。権威ある言葉です。命じる言葉であります。しかも罪人を許し生かし立ち上がらせる命令の言葉なのです。起きなさい、恐れることはない。この出来事でペトロをはじめヤコブやヨハネがいわば信仰的に開眼し、目を開かれて、立派にこの後はシュエスの弟子として歩んでいったか、残念ながらそうではありません。例えばこのもう二人のヤコブとヨハネはこの後母親にけしかけられてですね、弟子たちの順番争いをして、なんと自分の母親に連れられてですね、イエス様のもとに行って、最後には自分たちをナンバー2、ナンバー3としてイエス様の右と左に置いてくれるようにっていう、この母親の願いにそのままくっついていってしまうわけです。ヤコブとヨハネは一体何を何を見てきたんだろうか、ちっとも分かってないのではないだろうかとさえ思います。ペトロに至っては、あの三度主イエスを知らないと否んでいくことが後にも続くわけです。まだまだ賭けを追っているこの弟子たちです。ブレる弟子たちであります。しかし彼らの脳裏にこの主イエスキリストの栄光に輝く姿が刻まれ、それが十字架のあの残酷な現実の前に消し去られようとしながらも、復活の出来事によって、実はまさに神の子であるお方が十字架で苦しみ、死んで私たちのすべての罪を許してくださったんだ、復活の命を与えてくださっているんだということを知るようになるわけです。主イエスが神の子が苦しんだんだ、そこに帰るわけです。これはペトロたちにしたらですね、何度となく失敗するわけです。つまずくわけですね。そのたんびに何を思うでしょう。皆さんだってそうでしょ。洗礼を受けてクリスチャンという肩書きを背負ってキリスト者として生きながらも、どれだけ失敗してきましたか。そしてそのたびに何を思いました。もう許されないんじゃないかと思いませんでした。ここまでこんなことを、周りの人は誰も気づいてないけれども、神様の前には全部あらわであるというからには、こんなことをしてしまうような自分はもう許していただけないんじゃないだろうか、七を七十倍するまで許せよと主はおっしゃって弟子たちを教えてくださった、七四四十九、490回、あっという間に使い切ってしまうではありませんか。もう許されないんじゃないか、もうこれ以上許してはいただけないんじゃないだろうか、そう思う私たちですよ。しかし 私たちを許すために十字架にかかられた方は、ちょっとやそっと立派な人間がかかったんじゃないってことなんです。全く罪なき全能の神の御子が十字架にかかられたということの意味は、あなたに対する許しがもうここまでで尽きたと、もう君に対する許しはここまでだという打ち止めがないってことです。それでもお前は許すんだ、神の御子が死んでくださったということの意味は、とことん許し抜くんだというその許しに、これでもかこれでもかと向き合うことになるのです。私たちは今日のこのシエスがのお顔が太陽のように輝き、その衣が白く輝いていく、そのありさまを私たちなりに心に思い描きますけれども、そのお方が十字架に釘付けにされ血だらけになって死んでいったことの意味は、もうおしまいだということがないんだ、打ち止めだということがないのだ、なおお前は許されてあるんだ、復活の命が約束されてある、天国に入れてもらえるのだ、その約束に立ち続けようということであります。